注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、みなみです。
今回はランボーラストブラッドを見ました。
はい。ね、あれですね。
第5作かな？
5作目で、しかも監督が今回スタローンじゃないんですよね。
あ、前回スタローンで。でも、ランボーシリーズってスタローン前回だけじゃなかったっけ？
まあ、前回だけだったんですけれど、
うん。
今回は、だって小泉さん、グッとくる人じゃないですか。
そうなんだよ。だからね、今回ね、里親映画の世界っていう、東京新聞の育児サイトで連載があるんだけど、それにね、ルース・エドガーっていうね、ちょっと大人の高校生の里子を、引き取った、黒人の里子を引き取った白人夫婦のを取り上げようと思って、見に行ったら、すげえつまんなくて どうしようって思ってたら、ランボーが里親映画だってなんか予告でちょっと見たから、あ、これだって思ってね、締め切りずいぶん過ぎてたんだけど、ランボーにさせてくださいってお願いして、それで大慌てで初日に見てね、その日の午後に原稿書いてた。
今回の監督あれじゃないですか、キックオーバーの監督じゃないですか。
キックオーバー、あ、本当、俺の大好きな、
メルギブソンの。
メルギブソンのメキシコの、刑務所行ったり来たりするやつ。
そうです、そうです。だから今回も割とそのテイストがあるなと思って。
そうだね、メキシコが得意な監督なんだね。
多分そうですね、なんか、スタローンが逆にあれを見てそう、選んだんじゃねえかと思うぐらいでした。うん、
いやー、まあでもね、スタローンがね、前回アリゾナの故郷に帰ったじゃん。アリゾナがあんなメキシコ国境近くだったってこともね、知らなかったから、あ、そういうことなんだって思って。
割とすっといけましたね、なんか。
そう、なんかね、あれ、すごい、結構さ、最初のファーストブラッドのさ、時もさ、なんかちょっと寒々しい感じしてなかった？
そうですね、ロングコート着てなんか寒い感じで、なんか田舎の、ね、あれはどこだったっけな、
あれはあれ、ホープって町、アリゾナじゃないのかな、
アリゾナじゃなかったと思うんですけど、ホープっていう町には行った記憶があるんですけれど。
そっかそっか、だからね、あの最初の町のところに戻ったと思ってたから、あれ、こんなあったかそうなとこなんだって思ってね。
あ、友達に会いに行ったんじゃないですか、一作目は。
あ、そっか。
で、あれですよね、前作で、なんかすげえ完璧な終わり方だったじゃないですか。
うん。
ランボーシリーズで、これで終わるんだなと思った時、うんうん、終わって何年か後に、今度ランボー5ができますって言って、対戦相手はなんか、ミュータントですって書いてあった時に、冗談は寄せてくれと思ったんですよね。何をなんか、ライオネスゲートは告知してんだろうと思って。
はぁ、あ。
プレデターの
結構だった。
スタローンもすごい拒否はしたんですよね。
違うな、ミューは超能力者だ。
で、なんか他の極法のハンターだっけな、なんかそんなタイトルの作品をランボーにしてやろうとしたんですけれど、うん、それもなんか折り合いつかなくてやめたっていう話で、うん、結構ファイブって何でしたっけ、4できて3、4年目でもう話上がってたんですよね。
おー。
ライオネスゲートがなんか方のなんかワンシーン使ってポスターとかも作ってて、コミコンみたいなところにやりますんでみたいなことをずっとなんか CM してて、
ほう。
スタローンはずっと拒否してたんですよね。
うん、へえ。まあでもね、ライオンズゲートじゃない？
あ、ライオンズゲートか、ライオネスゲートって最初読んでた気がするんですけど、ライオンズゲートでしたっけ？今なんかミレニアムフィルムもなんか制作してるような感じだったんで。
そうだね。ちょっと調べてみよう。パソコンがあるから。
ライオンズゲートかな？
そうだよね。ライオネスでは、 あの、カナダ、バンクーバーに設立された映画制作配給会社、ライオンズゲート。
カルロコが終わってそこに買い取られたのが方ですよね。
うん。ライオン
ズだったというか。
いや、そうか。
いや、人生ベスト、オールタイムベストの中に自分、やっぱランボー入ってるんで。
おー。
ほうがあまりにも完璧すぎたんで、ファイブって本当になんか嫌な感じしかしなかったんですよね。うん、
そっかそっか。ランボーはね、高2の時にランボー、高2だっけな、ランボー2、怒りの脱出を映画館で見て、それ、ランボーの1と何年ぐらい離れてたっけ
?2、3年ぐらいは、3年か4年ぐらいは離れてたんじゃないかったでしたっけね。多分。
そうだね。82年に第一作で、82年はそうだよね。俺が中学生だから、その時ね、友達がランボーを見てきて、ものすごい面白かったっつって、へーっつってたんだ。それからランボー2、怒りの脱出85年に、見に行ったら、まあ面白くて、一を見なかったことがすっごい悔しくなったん、その時初めて。
ああ、一応2は脚本にジェームス・キャメロンがいたんですよね。
う
ん、
そうだね。
で、なんか、地獄の七人みたいなタイトル、から流用されたとか、いろんな噂はあるんですけれど。
うん。
でも、いいですね。1と2、2で見れたっていうのが、俺やっぱり、最初に見たランボは3なんで、もう。しかも、
ね、
金曜ロードショーかなんかで見て。
ああ、でもね、ランボーの1はね、それか2を見てから随分後になってやっと1見るんだよね。
ああ。なんで、なんか本当に映画見始めてランボーの1作目に触れた時に感動して、これは俺の中のベストだと思うぐらいも感動しちゃって。
うんうんうん。まあでも2と1だとだいぶさ、テイストが違うじゃない。1ってやっぱまだ、アメリカニューシネマみたいなさ、結構、その、苦い。まあ2も苦いっちゃ苦いんだけど、アクションがあまりに派手すぎて。
まあ、そうですね。で、一応1の定義としては人をもう撃つんですけれど、殺しはしないようなところまでやってるじゃないですか。
うんうん、
事故で一人死にますけど、ヘリコプターから落ちて。
うん、
基本的にはランボーは殺そうとしてなくて街を壊すっていうところがメインだったじゃないですか。
まあ、所長だけをね、最後、屋根の下から撃つっていう。
あれも一応生きてるっていう設定にはなってるみたいです
か。あ、そうなんだ。
なるべくランボーは殺さないっていうのがメインだったみたいですね。小説版は殺してましたけど、子供を。
そう、今回のね、映画秘宝、今月号、ランボーとマドンソク特集で、キルカウントっていうのが載ってて、第1作目、キルカウント1人プラスイノシシ1匹なんだ。
ああ、足持って食ってましたね、なんか。
で、2がね、5人プラスヘビ1匹、鶏2羽っていう。ところが、3になっちゃうと、115人になる。
殺人マシンになるっていう。
もう無差別に殺しまくる
一応今見るとあれなんですよね、2までは一応反省映画とはなってるんですよね。
そうだね。
3からなんてこんなことにっていう、うん、いや今見るとあの偏屈さもすごい嫌いではないんですけれど、やっぱ1、2はやっぱちょっと違うなと思って。
そう、4に至ってはね254人になる。
どうやって98分で私人が死ぬんでしょうねって思うぐらい死んでましたもんね。
そうだね。ちょっとね、人、舞台を殲滅させるみたいな勢いだもんね。
まあ、1秒に5人ぐらい殺すシーンもありますからね。
まあ、あと仲間がいっぱいいたしね。
まあ、そうですね。
後に。今回のキルカウント、ランボー、ラストブラッドは、まあ、新作だから0人っていうかクエスチョンになってるんだけど、だいたい40人、40、50人くらいだったね。
いや、四五十人も行ってないんじゃないですかね。あの舞台見る限り、うん、あの車が五台、六台で来たと思うと。
いや、その前にね、南部が単身乗り込んでって。
単身乗り込んでって。
そうそう。家一軒全滅させてる。ほぼ全滅。
あのシーン見たときに、あの、何でしたっけ、アジョシとか、あの、なんだっけな、あの、ザ・レイドとかでナイフ使いはもう新しい進化がないんだろうなと思ったけれど、うん、結構なんか新しいぐらいのナイフシーンがあるなと思って、首の根っこを刺して突き抜けて殺すなんて、ね、ヒーロー初めて来たなと思って。うん
そう、まぁ、あ、ちょっとね、いきなりクライマックスの、その、アクションシーンの話をして、申し訳ない感じもあるんだけど、すごい気になったのが、ランボが自宅にさ、巧妙な罠をたっぷり仕掛けるじゃん。で、罠が成功して、相手にかなりな重傷を負わせてんのに、いちいちとどめを刺すじゃん、銃でさ。
あれはでもあれ、今までになかったランボーの怒りじゃないですか、もう。あの、うん、今まで殺すっていうことはなんかあの、なんでしょう、どうしてもここを切り抜けるためっていうのが、ために殺してましたけれど、うん、今回はもう怒りに任せて殺すっていうのは。
許しちゃいけねえと。
そうそう。こんな生ぬるい感じで俺の怒りは収まらねえんだよっていう感じが。うん随所に見れるなと思って。
まあ、そこに至った原因は、ランボーが愛する家族を得たというね。これまでのシリーズに親しんだものなら、目を疑う光景が冒頭から現れるんだよね。
いや、でもその後に納得のところもあるじゃないですか。うん、あの、家のあの、牧場の下に、あの、トンネルを作ってるっていう、ちょっとサイコパス的な感じもある。なんだろう。結局、なんでしょう。家族を得ても、自分が落ち着くところってそこなんだっていう、なんか。
あの、北ベトナム軍のベトコン兵みたいな暮らしぶりなんだよね。
そう。で、そこで、毎日、なんか、ナイフとかを研いでて、で、トンネルに戻ると、なんか、死んだ人の声が聞こえてくるっていう、なんか、凄まじいな、これっていう。
CD ラジカセで CD 聞いてた。
あとオープニングでなんか、あの、ハイパーレスキューみたいなことをやるじゃないですか。なんか、
ね、スーパーボランティアのおじいさんみたいになってる。
だけれど、あそこでも救えないんだっていう悲しさが出るじゃないですか。
そうだね。あのね、あの、お母さんが、夫婦と娘が遭難してて、お母さんを発見するけどもう死んでて、で、お父さんが、俺が助けに行くっつって言ったら、そのお父さんも結局死んじゃって、見殺しにしちゃったことをすごい後悔するんだよね。
今でもなんか、そういう、そんな、なんか、ところにいるんだっていうか、休まることを知らないんだなっていうか。うん、
ねえ。
やっぱ、自分からそういうところに乗り込まなくちゃいけない、あの、落ち着かないんだっていう生活が垣間見れるっていうか。
うん。
なんか、最初に始まった時に、あの、ランボーを俺を見に来たのか、それとも、デイライトを見に来たのかっていうぐらいの救出シーンで、なんか、違う映画みたいでしたね、本当に始まってすぐは。
消防隊みたいな人が、あの人は創作の名人だって言うんですね。
そうそうそう。それ以外は謎だみたいな感じで。
なんか、不愛想な農家。
本当になんか お前らは助ける気があんのかねっていうぐらい、あの人たちはすぐ撤退するのに、本当にすげえなと思って。
ねえ。まあ、それで、おばあちゃんと孫娘とランボーの3人暮らしなんだよね。一体どういう関係なんだろうって、ちょっとよくわかんなかったんだけど、ネットで調べたら、もともと、近所っていうか、家族ぐるみのこう、お父さんとの付き合いがあったみたいな。で、その、孫娘の両親が、不仲で、で、お父さんが出てっちゃって、で、お母さんも死んじゃって、まあ、生活が、成り立たなくなったから、ランボーが面倒を見てたみたいな感じだよね。
そうなんですけれど、最後、墓のシーンで、ランボーの父親が、うん、2000年に死んでるんですよね。
ああ、そうだった。俺そこよく見てなかったんだよ。なんか、字幕と被って、あそこの墓はおじいちゃんとお父さんだ。
おそらく、いや、で、2000年に死んでって、その後になんか、違う人のなんか年齢も書いてありますよね。R ランボーっていうのがおじいちゃんなのかな。
おー、ランボーと R ランボーだったよね。
ああ、じゃあそっか。片方、2009年に死んだのが父親なんですかね。そういうことは、ランボーは父親に一回会ったんですかね、あの時に。
ギリギリ間に合ったんじゃない？
ああ。ちょっとそこも知りたかったですね、なんか。
ねえ。そう、だからね、コラム、里親映画のコラム書くときに、一体どういう関係なんだってね、結構ね、当てずっぽうで適当に書いちゃった。
いや、でもメインはそこじゃないです、ないじゃないですか。一応そこは引っかかりはしますけれど。
うん、いや、でもね、大事なんだよ。そのね、お父さん、出てったお父さんがきっかけになってて。
あ、クズ親父ですね。
そう、娘の、なんだっけ、なんとか、ビクトリーあ、だっけ、
ええ、ガブリエラ。
あ、ガブリエラだ。ガブリエラちゃんが、ガブリエラちゃんが高校これから出て大学に進学しようって年頃なんだよね。
ええ。
で、10年一緒に暮らしてたってことは、多分8歳か7歳ぐらいの時にランボーが引き取る形になったんだよ。
そうですね。で、その時に多分夫婦喧嘩みたいなのにも出会ってるんですよね。
うんうん、そうそう。そう、だからね、ランボー最後の戦場が何年だっけ？あ、2008年。
2008年ですね。
そう、だから、2008年にアリゾナに帰って、まあ7年かもしんないけど、それで、1、2年したら、両親が喧嘩してお父さんが出てって、ちょっとしてお母さんが亡くなって、ランボーが、面倒見始めるっていう時系列になると思うんだ。
そうですね。ああ、確かに。
で、それからね、ランボーは、最後その、娘がね、車の中で、目を閉じようとしてるときに、お前のおかげで、俺は、どれだけ救われたのかってことを語るんだよね。
そこ、ほんと、ぐっときましたね、なんか。
そう、だからね、そこでね、俺はベトナム戦争にも行ってないけど、捕虜で捕らえられて、うんことかの壺にね、入れられたりしたこともない。けど、子供で、そうやってね、血のつながらない子供で癒されてるのは、ランボーと俺は一緒だ、みたいなさ
。そこまでグッときましたか。
そう。
俺はそういう、あれはないけれど、ほんとグッときちゃって、やっぱ、方がすげえ好きだったんで。
ランボーがさ、なんか、精神科で処方されたみたいなさ、オレンジ色の容器に入った薬をなんか常用してるじゃん。
ずっと安定剤みたいなの飲んでましたね。
うん。俺もね、高血圧の薬とか、アリナミン A を飲んでるから。
重なるんですかね。
まあ、殺人マシーンでも何でもないけど、俺もランボーと一緒だみたいな。
自分に重なるところがあるっていう感じで。
なんかね、今までランボーとこんなにね、自分が重なることがあるなんてね、想像もしてなかったからびっくりした。
あ、俺は、車の中でガブリエラが死ぬときに、あれなんですよね。うん、ランボー5って、工業的にやっぱちょっと失敗してるんですよね。
あ、まあね、今までのランボーだと思ってみると、敵がちょっとしょぼいよね。
あ、それもあるんですけれど、なんか、戦争のなんか、反戦、前回も割と反戦の部分も結構あったじゃないですか。
そうだね。
結局、 それを求めてで見に行った人が、なんか、凄まじいバイオレンスを見せられるっていう、なんか。
まあでもね、メキシコは戦場も同然みたいな。
まあ、そうなんですけれど。なんか、種の違うアクション映画、それこそ96時間のあのハード版を見せられるっていう感じじゃないですか。
ああ本当だね。まあ、敵がカルテル。人身売買のカルテル。
あのカルテルもあんまよくわからないカルテルでしたけどね、なんか。
うん。
人身売買で何やるかっつったら、普通には、あれ、売春やってるだけじゃないですか。
売春や、なんかでもニューヨークに一人何千ドルで売れるとか言ってたよ。5000ドルかな？
ああ、その割にあの汚いところで調教するのかなっていう感じで、なんか。
ねえ。
よくわからない組織だなとは思ってましたけどね、見てて。
うん。まあそんなね、組織のに、まあちょっとね、やぶ蛇だったっていうか、ランボーが助けに行って捕らえられたせいで、ガブリエラちゃんが麻薬ヘロイン漬けみたいにされちゃうんだよね。
お前を傷つけて生かしておくけれど、あいつ、ガブリエラが本当に嫌な目に遭うっていうことを思い続けて生きるがいいっていう感じで傷つけるっていう。
うん。
まあ、ひどいなと思いながら見てましたね、あそこも。
ねえ。悪いない
やあそこまで敵がなんかちょっと、なんか、いいかもと思ったんですけど、最後割とあっさりしてたっていうのは確かにありますね。
うん。そう。
でも、なんでしょう、個人的に言うと、この数年間で見たなんかアクションの中で俺下手すると一番グッと来てるような気がすると思って。
そうだね。ザ・レイブ以
降一番俺グッと来てるような気がするなと思って。
ああ。
それぐらい衝撃ある作品でしたね、自分の中で。
おお。まあ俺はイコライザーだな。
イーライロスが作ったデスウィッシュあるじゃないですか。
あ、デスウィッシュ。
あれに物足りなかったのはこれだと思うぐらいなんか。みんな狼をさらば、で、チャールズ・ブロンソンの狼をさらばって、ワン、ツー、スリーまでを評する人が、評価する人いるんですけれど、俺は結構地味なファイブも好きで、
フォー、ファイブ。
それって今回の話、今回の話に似てて、娘がその、麻薬で死んじゃうっていう話で復讐するっていう話が4で、
うん、
5がまた奥さん殺されて、いろんな仕掛けで殺すっていうのが、5なんですけれど、
うん、
割とその、自分の好きな4、5の、系統もあって、ものすごい好きなんですよね、今回の乱暴。
ね、
とにかく、なんでしょう。あいつらが俺の家に襲いに来るからっていうので一生懸命工夫するじゃないですか。
うん、
あれ
そうだね。
あのシーンがもう最高じゃないですか。
DIY。
あと指の勘を思い出す練習とか。
うん。そう。なんかね、弓もね、最近事件があったせいで、ちょっと意味が
、まあそうで
変わって見える。
まあ、タイムリーっちゃタイムリー。下手すると、あのタイミングでこの映画流せないかもしれないっていうことも ありますからね、なんか。
まあ、あっちはボーガンだったから、こっちは本当に弓だから、まあそこはちょっと違うけどね。
でも連想させちゃうなんつって、2年前、3年前だったら下手すりゃ公開延期みたいなことも、なきにしもあらずだったなと思って。
本当だね。このランボーはさ、コロナでちょっと公開ずれたりしたのかな？
いや、でも、もともとアメリカでやったのが10月ぐらいだったんですけれど、
ええ、
あれなんですよね。いつ公開するかっていう、アメリカでもあんまりヒットしなかったから、日本でどう売るかっていうので、
うん、
いろいろ工夫したみたいですね。
うん、
とりあえず、劇場の半分は吹き替えで流そうって言って吹き替え版を作ったりとか。
そうだね。イオンはね、吹き替えばっかでね、ちょっと朝から見ようとしたら吹き替えしか見れないんだよね。
ああ、佐々木勲のランボーは好きなんですけれど、あれなんですね。あと、ガブリエラの声やってる、 声優さんは好きなんですけれど、メキシコカルテルの兄弟があれなんですよ、ね。ケンコバと武田真治って書いてあるのが映画で。やめてくれないかなっていう。ケンコバは確かに声優、吹き替えは上手いんですけれど。
ケンコバは弟の方だろうね。
いや、兄貴です、確か。
そうなんだ。
最後まで生き残ったのは武田真治の方だったんじゃなかったかな。
兄貴の方が生き残ったよ。
あれそうでしたっけ？兄貴でしたっけ、あいつ。
うん。弟は顎が出てる方で、最初に、首を。
切られて、道路に捨てられたやつでしたっけ？
そう。
ああ、そっちか。ごめんなさい。俺、ちょっと勘違いしてますね、そこ。
いえいえいえ。
弟の方がなんか凶暴そうだったんで、なんか。
うん。
武力的には弟の方が合いそうだなと思って、行かれてるし、と思って。
うん。
でもまあ、ちょっとこれがなんかアメリカで ラズベリー賞候補だったっていうのがすごい。
ちょっと、なんかやっぱ、人気がさ、高い分、がっかりしちゃうみたいな、期待と違うみたいなさ。
ああ。
そういうことじゃない？
あれなんですかね、みんな96時間みたいなスタイリッシュな方を選ぶんですかね、今の時代。
ね、エジソンズゲーム見たんだ。
派遣の話ですよ ね。
そう、エジソンが、直流電気を押してて、それで広めようとしてたら、なんとかワインハウスだっけ、なんだっけな、別のなんか、蒸気機関車のブレーキ作ってた会社が、交流電気を広め出して、その覇権を争うっていう映画だったんだ。で、途中でね、交流電気はこんなに危険だってエジソンが言ってて、エジソンが内緒で、電気椅子の開発に携わるんだ。
面白そうじゃないですか、そこなんか。
まあでもね、エジソン見たいのそれじゃねえよって思ってさ。
確かに。
そう、そこでなんかそんなことばっか描いててね、なんかもやもやして、あんま見たいところが見れなかったなーって思って。
確か、エジソンズゲームも割とハリウッドでヒット しなかったんじゃなかったかな。なんかそれで日本公開も結構遅れてた気がしますね、あの作品も。コロナで伸びた前に結構公開までも、時間食った作品ですよね。あれ確か2018年とかそれぐらいの作品だったと思います。
あ、そんな古いんだ。そう、だからね。
ベネディクト・カンバーバッチの、それこそ何でしたっけ、マーベルのドクターストレンジ。
ドクターストレンジ。
あれ公開された後にアメリカの予告を見た記憶があるんで。
へぇ。
結構前ですね。
そうだね。まあ、そんなに悪い映画ではない感じはしたけどね。あんま面白くなかった。
おととい、T ジョイでデンチャークロウっていう戦争映画見に行ったんですけれど。
あ、そう、評判が悪いやつでしょ？
うん、評判悪い理由はよくわかりましたね。
ああ、面白くなかった。
いや、いいシーンもあるんですけれど、結局、知らない俳優じゃないですか、オーストラリア映画で。で、森の中で、なんか何体も兵が、何チームも兵があって、それぞれ場面切り替わって、なんかいろんな戦闘があるんですけれど、見せ方がそんな変わりがないんで、どんなに火薬バンバンやってても、誰が死んだのか、誰が生きてるのかがわかんなくて、最後、結局死んだのは18人でしたって書いてあるんですけれど、俺の中でもっと死んでるような感じもあって、っていう、もっと死んでませんでしたっけっていうのとか、あと、さっきその人なんか死にませんでしたっていうのとか、あと、この人必ず死ぬなっていうなんかフラグ立てたりとか、なんか、もう、顔も似てるし、なんかやってる人もなんかよくわからないし、何が起こってるのかよくわかんない映画でしたね。
ああ、そう。ね、そうなんだ。評判の悪いロシアの SF 映画、ワールドエンド見たよ。
俺はあれやめとこうと思いました。2時間何分って書いてあったの見て、これはやばい。
すごい長くてね。本当あんま面白くなかった。
最初それ見ようと思ったんですけれど、待って2時間半だとやっぱやばいと思ってハリエット見ましたもん、それで。
ああ、大正解だわ。
でもそのハリエットでもあれなんですよね。あの見てて、あの目の前にいたじいさんがあの電話に途中で出て、その場で久しぶりにぶち切れて首あのちょっと出ろやっつってあの追い返出しましたけれど。
本当。
久しぶりですよ、電話、映画の最中に電話出て喋り出すっていう人。
まあんまり使いたくない言葉だけど、老害だね。
あの中盤のあれですよ、川を渡るシーンですよ、しかも。
ああ、もうすっごい、ハリエットがね、ちょいちょいシックスセンスで南極を乗り切るんだけど、それの結構、
結構重要であれじゃないですか。あの、うん、あの、敵だったなんか、チンピラの手下みたいなやつが、そのハリエットの行動を見て、うん、あの、改心するシーンじゃないですか。そこで電話で初めて、ね、
うん、
もう台無しだと思って。
ねえ。まあ、
ひどいましたね。
さあ、そういうわけで、ランボーからちょっと脱線してしまいましたけれども。いやー、ランボー良かったですね。
あったです。あの、ランボーがやっぱ戦争をずっと引きずっててあったトンネルにいるっていうちょっとサイコパスなところもいいですし。
ねえ、やっとランボーのさ、あの暗い瞳に、まあ、暗い瞳のせいでね、娘には友達が怖がってるみたいに言われてる。でもそんなこともね、楽しい思い出としてね、残っていただろうに、本当にますます、もうこれでランボーね、あの、軒先のさ、ロッキングチェアに腰掛けてさ、終わってたけど、どうなっちゃうんだろうね。
あ、最後に一つだけ、ちょっと俺、ここじゃないだろうっていうところが一つあって、
うん、
最後、エンディングクレジット流れるじゃないですか。
うんうん。
ワン、ツー、スリー、フォーのあの名場面見せて、
あ、そうだね。うんうん。
出るじゃないですか。ファイブのそのロッキングチェア。
うん。
で、最後、馬乗るじゃないですか。
うん。
そこでランボー、あの、ラストブラッドっていう文字が出ればいいのに、うん、なんか知らないけど、中盤のスリーの、なんかよくわからない馬乗って火炎瓶持ってるところで、ランボー、かーと思って。なんでこんな中途半端の一番ダメなシーンで、ランボーのこれが出んのっていう。
まあ、3は3でね、楽しいっちゃ楽しいんだけどね。子供となんか、友情が芽生えたりね。
あの、よくわからないあの、スポーツしたりとか、面白いところはいっぱいあるんですけれど。でも、その馬乗るシーンじゃなくて、最後夕日に向かって、走るところでランボーラストブラッドって出るのが、筋なんじゃねえのって思うんですけれど、うん、なんで3のここで出るんだろうっていうのがすげえなってかくて。
ランボーね、最後の戦場は3回ぐらい多分見てるんだ。
俺はあれ好きすぎ、あの、劇場で見れなかった映画で、あの、後悔してるのが3本ありまして、
お
スターシップトゥルーパーズと、
お
あの、ロッキーのあの、ファイナルと、うん、ランボーの最後の戦場がちょっと見れなかったんですよね、
なんと、結構重要なところいっぱい。
だから、今回はそのリベンジも込めて、あの、見たんですけど、うん、まあ、それでもすごい良くて、
うん、
ランボー最後の戦場はあまりにも好きすぎて、あの、劇場で見れなくて、本当に後悔して、あれですもん、DVD 買って、ブルーレイ買って、あの、ブルーレイのディレクターズカット版まで買いましたからね。
おー、いっぱいお金を使っている。
あの時見れなかった悔しさで。そう、
でもね、ランボー3は1回しか見てないんだよね。
確かに、俺もあの金曜ロードショーで見た記憶以外ないですね。なんか
1も多分3、4回見て、2はもっと見てて、3は1回なんだよね。
俺は1あれ、1はあの今 UHD ってあの 4K のブルーレイディスク版買おうとしてまして。
うん、いいね。いや、それこそね、今さ、コロナでさ、旧作バンバンやってるじゃん。今週からさ、ナウシカとかジブリ作品、なぜそこにゲド戦記を入れるんだって思うんだけど。
普通、トトロとか、ラピュタとか入れないかっていう。 多分これ
だろうって思うんだけどね。
あ、でも変な邪推ですけれど、またなんか都市封鎖開けた時にやれるようにっていうのでこのラインナップなんじゃないかなっていう。
そう。
第2波とかきつそうじゃないですか、なんか。
そうだね。
それ開けた時にっていうのでこういうことやってんのかなって思うんですけど。
開けた時にラピュタやるの？
ラピュタとトトロとかじゃないのかなっては思うんですよね。
そうだね。
で、その中になぜか方法聞く山田くんがあるんじゃないかなと俺は思うんです
そうか。
いや、今でも、新潟でもなんか、今まで見れなかったような映画が劇場で公開されてるのがすごい嬉しくて。
ええ。
あれですよね。あの、何でしたっけ？アンディ・ラウと、あと、あの人、イップマンの人、名前が。
ドニー・イエン。
ドニー・イエンの、追流っていうあの、
うんうん、
新作が、ユナイテッドでやるっていうのとか。
7月26かなんかだよね。
はい。あと、なんか、絶対新潟で見れないニコラス・ケイジの新作がやるじゃないですか。
あ、そうだね。うん。なんか、宇宙人と戦う。
しかも色彩が異様な作品じゃないですか。新潟で見れるっていうのは、なんか今、劇場すげえ楽しいなと思って。
そう、俺がね、東京に行けなくて、そういう見れないのをね、助けてくれている。嬉しい。
今、ほんと、いいですよ、新潟の劇場。
そうだね。
旅行人いないです。まあでもね、
ランボーもね、ランボーは初日の1回目で見たから、多分十何人入ってたけど、他、ほんと悲惨で、ハリエットとか3人ぐらいだったし。
ああ、それくらいでしたね、俺も。
うん。
そんな人が電話しましたからね。
ワールドエンドも、3人ぐらい。
ああ。
グッドボーイズは2人だった気がするな。
確かに、デンジャークローモが5人いなかった気がするな。
ああ、そう、だからね、密にならないように、まあ、もともとね、俺が見る時間で、そういうの見に行くと、5、6人が3人になってるような。まあ、大差ないっちゃないんだけど。
でも、椅子の間隔開けて座れるっていうのはなんかすごいいいですよね。前も被らなくて。
まあ、もともと、そんなに椅子の間隔近いところで見たことがないよ。
ああ、いや、なんか俺いつもなんか、前のところに人座るなとか、すごい嫌なんで、なんか、今すごいいい感じで見れてますね。
そうだね。さあ、そういうわけで、じゃあ今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。はい。
ではまた、さよなら。
はい。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。